がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがん相談支援センター利用したことはありますかということで、この番組でね、これまでもたびたびがん相談支援センターがどんなところなのかだったり、どうやったら利用できるのか、どんなこと相談していいのかなんて触れてきましたけれども、ちょっとここで改めて最新の状況なども交えて坂本さんにお話を伺っていこうと思います。坂本さん、この番組の第100回で2023年4月に制定された国のがん対策推進基本計画についてご紹介しましたが、並行して定められた整備指針の中でもがん相談支援センターの利用促進について触れられていましたね。
そうですね。第100回でもちょっと触れたかもしれないんですけども、やっぱり一番大きなポイントとしてはがん診療連携拠点病院の整備指針の中にがん相談支援センターに関して外来初診時から治療開始までをめどに患者さんご家族が必ずがん相談支援センターを訪問することができる体制を整備することが望ましいという文言が明記されました。
はい。こうなかなか結構こう、はい、回りくどい表現に聞こえますけれども、はい、まあ私がこう解釈するに、もう本当に最初に、一番最初にかかってから、そして治療が始まるまでの間に、本当に患者さんだったりご家族だったりが、一回は必ずもうがん相談支援センターに行けるようにしようねっていうことで動いているっていう認識でよろしいですか？
うんうん、そうですね。やっぱり患者会の皆さん、特にこういった国の議論の中に入っておられる患者さんたちがよくおっしゃってたのが、がんの疑いとか、がんの診断を受けた直後っていうのが一番気持ち的にも混乱して、またそして落ち込みも激しいっていう中で、でもいろんな選択もしていかなきゃいけない。意思決定を求められる。一番しんどい時期なので、そういう状況の時に相談できる場所があるんだってことをやっぱり示していく。そうすることで患者さんも安心をするだろうし、また必要に応じて、その時相談したいことがあったらパッとね、相談ができるようになるんじゃないかっていうことでした。なので、もう一つポイントを挙げるとすれば、この本文の中に括弧書きで必ずしも相談を伴わなくても良いっていうようなことが書かれているんですよ。はい、まあ要は、やっぱり相談って、その人にとってのタイミングってあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、で、その医療者側から導かれて相談支援センターに立ち寄ったことがあったとしても、その場で今自分が話したいわけじゃなければ必ずしも相談はしなくていい。でも、こういう場所があるんだ。
はい、
そして、治療の時期、いつでも相談に来ていいんだ。ここって自分だけではなく、患者さんご自身だけではなくって家族だとか、また家族でなくても、その身近な方、どなたでも利用ができるんだっていうことを、知る、まずは知っていただくっていうのが大きなポイントになってるかなと思います。
本当にね、資料を1枚もらうだけでも、ちょっとパンフレット1枚もらうだけでも、そういう場所があるんだってね、知ってもらうこと、まず大切ですもんね。
そうですね。
そして4月のこの制定から半年が過ぎて、どうですか、このがん相談支援センターの利用者増えてきたなぁと感じることはありますか？それともこうまだまだ課題感じてらっしゃいますか？
そうですね。少なくとも私が今話せることは、まあ私自身の職場の話にはなってしまうんですけれども、私どもの施設では、昨年の10月、まあ要はこの整備指針が発表されたのが、2022年の8月のことなんですけども、まあその議論なども踏まえて、2022年の10月から、当院の中で、私の職場の中で、すべての初診の患者さん、が診察に入る前に療養生活にまつわる質問票っていうものを書いていただくことにしたんですね。
はい、
そこにはその体の辛さだけではなくって気持ちの辛さだとか、あるいはその情報が欲しいと思ってるかとか、まあ、その情報っていうのは例えば病気にまつわる情報が欲しいとか患者会のつながりとか、こうどういうサイトを見ると情報源になるのかみたいなことも含めてですけども、そういった情報に関するニーズとかの質問票があって、で、それ書いていただきながら、身体的なことなどに関しては、診察に入る前に主治医、担当になる先生が状況を把握して、そこに適切に対応できるようなお手伝いをしますし、それ以外のところに関しても、その時にニーズがあまりなかったとしても、あったとしても、ひとまず相談支援センターのご紹介をさせていただく っていう仕組みを作ったんですね。
はい。
その結果、やっぱ実はですね、初回の治療までに、当院に初めて来てから、初めての治療を開始するまでに、私どもの相談支援センターをご利用いただく方が、まあなんか2割から3割ぐらいになりました。まあこれはですね、
はい、
2割から3割が多いのか少ないのかってよくわかんないと思うので申し上げると、ね、だこの時期に心理的だったり社会的だったり、まあ、経済的な事柄に関して何かしらやっぱりニーズがある方、支援のニーズがある方というのは2割から3割はいらっしゃると言われていて、これまでそれがこう 10% 台だったんですね。利用に行きつけている方が、まあ、当院に関して申し上げると。まあ、それが 20% を超えてきているので、まあ、やっぱりこう、相談支援センターの存在を聞くっていうことで、潜在的なニーズって掘り起こされるんだなっていうのは、すごく実感しています。
まあ、つまりこれまで実際に本当に課題とかを感じてらっしゃって、がん相談支援センターの扉をノックしてくださる方だけではなくって、あ、相談していいんだ、こんなことも相談できるんだっていう時に、あ、自分もそういえば、こういうこと気になってたかも。と言って、その新たにがん相談支援センターの扉をノックしてくださる方が増えたっていうことですかね。
そうですね。私、質問票って申し上げましたけども、質問票なんだけども、質問に答えつつも、実は、その質問票の中に書かれている文言を見て、あ、これ自分困ってるな、ここに丸をつけて、その次どうなるのかなと思ったら、あ、相談支援センターに行っていいんだっていう、この道筋につながっていく、まあそういう仕組みを、全診療科で作らせていただいたということです。で、まあ、これは当院の取り組みですけれども、先ほど申し上げた整備指針の、その、望ましい、そういった体制を整備することが望ましいっていう書きぶりはですね、
はい、
次の整備指針の策定、まあおそらく5年後ぐらいなんですけども、その時には必須になるということが大前提になっていますので、はい、各病院でこういった取り組みが展開されていくのかなと思います。
前に確かに坂本さんおっしゃってましたね、こう段階を踏んで、徐々にこう改善というか前に進んでいくっていうことなので、まあ、本当にそのね、大きな一歩っていうことにもね、なっているということですね。ただ一方でね、坂本さん、がん相談支援センターっていうものがあるって分かっていても、いや、なんか自分が実際相談するまでにはまだ至ってないなとか、こう、扉を叩くのは勇気がいるな、電話をかけるのも、なんかちょっと本当に知らない初めましての人とお話しするのも、なんだか不安だな、怖いな、みたいな気持ちを持たれている方もいらっしゃると思います。なんかそういった方たち、坂本さんだったら、こう、どんなふうにお声掛けされますか？
そうですね。私ね、実はこういう気持ち、よくわかります。よくわかる、はい。ちょっと言ってて笑ってごめんなさい。私もね、ちょっとね、初めてのとこに行くときね、どんなお顔の方が対応してくださるのかとか、もうすごい気になっちゃって。
ちょっと人見知り誰もね、しちゃいますよね。
そうなんですよね。ましてや自分のすごくこう、プライベートなことをお話しすることになるので、はい、すごくね、調べますよね。
そうですね。
病院選びの時。だから、やっぱりね、こう、大丈夫ですよ、来てくださいよって言いたいんですけども、まあ、でも気持ちもわかるので、あえて言うと、よかったら、ちょっとこう、どんな雰囲気の場所なのか、覗きに来てくださいって。やっぱり、どんな人が立ってるのかとか、わかるだけでも、ちょっとこう、心のハードルが下がりませんか？
そうですね。うん、
あとは、これは病院によって違うと思うんですけども、例えば我々の病院なんかだと、相談支援センターの主催で、いろんなこう、オンラインのセミナーだったりとか、YouTube の配信をしてるんですね。やっぱりその、何かをスタッフが発してるメッセージって、結構その人の人柄を表しますよね。
そうです
ね。だから、まあ、もし、いきなり相談に来るのがハードル高いようだったら、こういった情報提供もしてるから活用してみてくださいって言って、で、見てみて、あ、ここの部分自分に当てはまるし、もうちょっと聞いてみようかなって思ったら、よかったら、寄ってくださいねっていう話をしてます。
なんか私、自分だったらってちょっと考えてみたんですけど、本当にやっぱり、訪れるとして、初めましての方に自分の症状をいろいろこう細かく伝えていいのか、そんなに時間を自分に取ってもらってそもそもいいのか、予約もしてないのにいいのかとか、あとは自分から話すのちょっとなんとなく気が引けるので、パンフレットもらいに行ってもじもじしてるとこちょっと話しかけてくれないかなとかね、いろいろ考えちゃいますね。
そうですね。非常によくあるのが、今のお話聞いててちょっと思い出したんですけど、 よくですね、考えがまとまってないうちに立ち寄っちゃいけないんじゃないかと思ってたって、はい、
そうですね、思っちゃいます。
そう、本当これあるあるなんですよね。で、逆そういったことに関しては本当逆に考えまとまらなくていいので、うん、来てくださいってお伝えしたいです。やっぱり考えがまとまらないからこそ一緒に考えさせてくださいっていうのが私たちからのメッセージで、うん、例えばですけども、がん情報サービスの中にあるそのがん診療連携拠点病院の相談支援センターのページを見ていただくと、なんか予約制なのかとか、時間を設定しているかとか、そういったようなことが予備情報を得ることができます。うん、で、多くの病院が予約制ではないんですけれども、やっぱりね、しっかりお話ししたいなっていう時には、時間帯によってはすごく相談が立て込んでしまっていて、お待たせすることもあるので、事前に一本電話いただいておくと、お待たせせず、しっかり30分、40分ぐらいは、うん、お時間取らせていただくことができると思いますので、そこだけはちょっとこう上手に整理、手順を踏んでいただいて、でも考えはまとまってなくても大丈夫です。
そのがん相談支援センターがある拠点病院がそもそもどこにあるかわからない、うん、自分の病院にはそういえばなんかあるのかないのかもわかんないみたいな、ね、方もいらっしゃると思うんですけど、ご自身がかかってる病院ではないところのがん相談支援センターでも OK っていうことは、これね、ちょっと改めてお伝えをねしておきたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、それが大きなポイントですよね。全国456箇所に拠点病院がありますけれども、必ずしもそこで治療を受けてない方も、まあ、リスナーの皆さんにはいらっしゃるかと思います。まあ、そういった方々も最寄りの拠点病院のがん相談支援センターにちょっと電話一本入れた上で立ち寄っていただいてもいいですし、あとは電話相談という形も取ってますので、はい、お電話でちょっと相談したいんですけどもって言っていただくと、そこから相談員に取り次いでもらえると思います、う
ん。例えばその女性ならではのがんの患者さん、うん、女性ならではの症状の方、がんの患者さんもいらっしゃると思います。そういう場合に女性の専門の相談員の方にご相談したいんですけど、うん、みたいなことも可能なんですか、うん、
施設によってちょっと特性は違うと思うんですけども、大丈夫だと思います。少なくとも私の施設では大丈夫です。ただですね、逆パターン、
はい、
男性の方がやっぱりこう治療によってで、男女問わず治療によって妊娠する力に影響が出るっていうようなことがあったりとかする場合に、やっぱり若い男性の方がちょっと女性の相談員にそのあたりの話をするのはちょっと、結構センシティブな話題なので、ちょっと辛いかなっていうことがあるんですけど、ちょっとですね、男性の相談員っていうのが全国的にでもそんなに多くないっていうところがあって、で、そこが逆にちょっと私も心配なところですね。我々の病院なんかだと、例えば一定数の男性の看護師とかがいたりするので、治療につながっていく過程の中で、はい、男性看護師だとか、男性の医師が対応させていただくってことはあるんですが、
はい、
なかなかこう、っていうのが一点。あと、大前提として、うん、私たち相談員自身も性別問わず、きちんと訓練を受けながら対応させていただくってことは、本当にこう、そこはもう専門家として、
そうですね、
はい、徹底して頑張ってますので、っていうのと、あと相談するスペースっていうのがですね、きちんとした個室を構えてますので、
はい、
周りを気にせず、一人でお越しいただいて、お話しいただくってことができますので、そこも参考にしていただければなと思います。
はい。そして私も坂本さんからがん相談支援センター、うん、こういうふうにぜひご利用くださいってお話を伺う中で、ご自身のその体調のことだったり、うん、仕事のことだったりの相談ができる、もちろんできますし、例えばお子さんがね、いらっしゃる患者さんが自分の子供について、うん、自分が入院中にどうしたらいいだろうかっていう、そういうプラスアルファというか、家族のことも含めて相談ができる場所でもあるんだなと思って、とても素晴らしいなと思ったんですよね。
そうですね。本当に我が国というか、我が国、本当に日本って今本当少子高齢化で、昔みたいにお母さんが、ママが入院するってなった時に、親戚が3、4人、じゃあ子供のことは見とくからねって、言えるような世帯構成じゃなくなりましたよね。だから治療を受ける方が、やっぱりこう安心して、そして安全に治療を完遂するためには、やっぱ家族のことも含めてですね、
はい、
相談乗らないと、医療って今もう完成しないんですよ。
そう。
から、例えばですけども、やっぱり、まさか家族のことまで相談できると思わなかったっていう方、すごく今でも多いんですけども、多いのと、中には、 昔、親戚が家族のことを相談しようと思ったら、それは家のことでしょって医療者からちょっと一言言われて終わっちゃったみたいな、そういったご経験をがあって、なかなか相談に一歩踏み出せないっていう方がいらっしゃるんですけども、やっぱりその時代が、まあ今言ったようにちょっと日本の中の世帯構造とかも変わってきたりしつつ、またそういった家族も含めて相談に乗るっていうことが、このがん対策基本法などの動きの中でもちゃんと保障されていることなので、病院の中で家族のこと、仕事のこと、そういったことをこう相談するのは当たり前の時代になったんだ。しかもそれがちゃんと保障されてるんだっていう意識を持って活用いただければなと思います。
いや、本当にそう伺うと改めて心強いなと思います。この他にも例えば、何でしょうね、坂本さんが、教えてくださる使いこなし方のポイントみたいな、こういうふうに私たちを使ってみたいな感じのことってあるんです
か？そうです。そうですね。私たちの、そうですね、使いこなし方。なんか日本ならではかもしれないんですけど、相談に来るときに、はい、例えば、ご夫婦揃ってなきゃダメなんじゃないかとかですね。こうすごい思い込んでる方いるんですよ。まあ奥さんが患者さんで、旦那さん。で、旦那さん一人じゃ来ちゃいけないと思ってたみたいなことがあるんですけど。
つまり患者さんご本人じゃないからかかっちゃいけない、うん、相談に行っちゃいけないと思ってらっしゃったっていうことですね。
うん、そうですね。あと本人、患者さん本人の了解なしに相談支援センターで家族が来ちゃいけないと思ってたみたいなことが時々あるんですけど、もう全く問題ないです。やっぱりこれまでの回でもお話してきたように、やっぱり家族も第二の患者と言われるぐらい、本当にいろんな困難に直面していて、うん、まあなおかつ患者さんと一緒に暮らしている中で、相手を思いやるがゆえに弱音を吐けないっていうことがあったりしますよね。うん、そういう中で、こうどこかで弱音を吐きたいなっていう時に、家族だけで、相談支援センターにいらしていただいて大丈夫なんですね。それはご本人からしてもそうです。ご本人だけで来ていただいて、ちょっと家族の中のこういろんな調整をどうしたらいいかわからなくってっていうことを、ご相談する場所として活用いただいてもいいです。で、その相談の内容っていうのが、自動的に診療録、いわゆるカルテに相談しに来た方に無断で書かれることはないんですね。
あ、そうなんですね。
はい。ちゃんとこう、匿名性っていうところも担保されますので、そこも知っておいていただくといいかなと思ってます。逆にお話を伺う中でいろいろとこうその時に辛いと感じていることの解決に導くときに、はい、これは主治医を巻き込んだ方がきっといいですよっていうことがあった場合に、そのことをちゃんと相談員から相談に来られた方に言って、なので医療者とも共有させていただいていいですかって了解を取ってちゃんと共有しますので。
そうなんですね。
はい、そういう仕組みだっていうこともぜひ知っておいていただきたいです。
そうですか。うん、そして実は、例えばお友達、親友の方が今、治療中だったり、がんって診断されて、いろいろ悩ましい思いをされている方も、お友達という関係でも相談に行ってもいいんですよね。
う
ん、
そうですね。大丈夫です。特に、なんて言うでしょうね、こう、お友達の方が、患者さんの身の回りのお世話されていることも最近増えてきてますし、それが会社の方だったりすることもあるわけですよね。で、中には患者さんの体調が少しこう変化してくる中で、親戚ではない立場で自分がどこまで役割を担えるんだろうか、
はい、
では法的にどこまでをいろんな手続きのことを知人っていう立場などでできるんだろうかっていうことも、うん、実は知りたい方も増えてきているんですよね。まあ、そのあたりも漠然と調べていくとやっぱすごく労力を伴うので、
はい、
まあ、情報の整理っていう意味でも活用いただいてもいいですし、もちろん患者さんにとって大事な方の、うん、もうやっぱり先ほど申し上げたように大切な方にとっても心ってやっぱり傷んでたりすると思うので、気持ちの辛さ、まあ、ちょっとね重荷をちょっとこう下ろしたいなっていう時にお立ち寄りいただいても大丈夫です。
うん、そうですね。その最短ルートで最も今手に入れられる正確な情報だったり、うん、的確なアドバイスにたどり着けるのががん相談支援センターなのかなというふうに私は坂本さんのお話を聞いたりしていていつも感じています。じゃあ坂本さん、実際ね、この今お話を受けて、うん、じゃあがん相談支援センター行ってみようかな、もしくは電話かけてみようかなって思われた方、利用できる時間っていうのはやっぱりその病院ごとによって違うんですよね。うん、
やっぱりちょっと違いますね。うん、8時半から5時15分まで、こう、要は病院の外来オープンしてる時間はもう基本やってるとこもあれば、あるいは10時から16時までですよとか、まあ昼の時間帯お休みですよとか、あるいはそのメールでの相談を実施してるかとか、そういったことに関しても、結構病院によって、 って違いがあるので、戸を叩く前に、
はい、
自分の行きたいなと思っている病院が、まあ、どこにあって、うん、なんかそこの受付時間だとか、相談の方法ってどういうものがあるのか知りたい場合には、がん情報サービスの病院を探すというところから検索していっていただくと、そこの拠点病院のページの中に、病院を探すというページの病院をクリックすると、相談支援センターというタブがあるんですね。がん相談支援センターというタブがあって、そこで、こう、受付時間だとか、スタッフが何人いてとか、
うん、
あとですね、そこのブースの写真なんか、そう、そうなんですよ。必ず載せることになってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、1枚相談支援センターの様子がわかる写真を載せることになってますので、そういったものもちょっとうまく活用していただくといいかなと思います。
そうですね。この番組のホームページからもアクセスできるようにリンクを貼っておきます。さて次回は、今は治療に専念してと言われるのが辛いですというお悩みについて坂本さんにお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当にこうがん相談支援センターのことを知ってはいるけど利用したことないんだよねという方、どんなね些細なことでもご家族には言いにくいことでも気軽に相談できますので、ぜひ一度足を運んでみる、もしくは電話をかけてみてください。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、 Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。